ヘブライ人への手紙の8章1節から13節、8章を読みました。今私たちが読んでいる箇所、これは大祭司イエス・キリストのことを教え続けております。大祭司イエス・キリスト、このことがどれほど大切なことであるのか、このことにどれほど私たちが望みを置き土台を置いて歩んでいかなければならないかを繰り返し指し示す教えであります。4章の14節からずっとそのことが教えられ続けておりました。4章の14節では、さて私たちにはもろもろの天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられている。もろもろの天を通過された偉大な大祭司、改めてもろもろの天を通過されたということは、最も神様の近いところに、神様に近いところに今大祭司イエス・キリストがおられるということであります。言葉を変えて言えば、この手紙の冒頭、ヘブライ人の手紙の一章の3節にあったように、こうであります。巫女は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。大いなる方の右の座にお着きになりました。右の座というのは最高の権威です。最も力ある位置であります。そこにイエス・キリストがおられるということであります。そのことを考えなさい、考えなさい。何よりもそのことを考えなさい。最もよくそのことを考える時があるとすれば、祈りの時ですね。キリストの名によって祈る祈りとは、そのことを考えながら捧げる祈りであります。そのようなイエス・キリストを考えながら、初めて私たちは正しく神様の御前に祈ることができます。反対にですね、祈らなければこのことは大して意味がないんですね。信じていると言いながら祈ることのない歩みの中においては、このことが意味を持ちません。祈るからこそこのことが重要な意味を持ってきます。そのような大祭司が与えられているのだから、憐れみを受け恵みに預かって慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。慈義にかなったということはですね、ことごとにということですね。ことごとに、私たちが歩んでいく歩みにおいて、ことごとに ことごとに。いろいろなことを経験したり、またいろいろなことを感じたり、いろいろなことを考えたり、そうしながら私たちはここを一歩出ていけば、また新たな歩みを始めますが、そのことごとにということです。ことごとに。こういう祈りですね。大祭司イエス・キリストが与えられているんだから、神の子イエスが与えられているんだから、漠然と神様とこう、本当にどこに祈っているのかわからないような祈りではなくて、本当にイエス・キリストが与えられているのだから、その神の右にイエス・キリストがおられることを本当に覚えながら、どのような方が父なる神の右におられるのかをよく覚えながら、憐れみを受け恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。一体どのような方がおられるのか、そのイエス・キリスト、大祭司イエスはどのようなお方なのか、ということをずっとこの4章の14節から以降では、聖書から教え続けています。今日の箇所は8章の1節からですけれども、ここでもまた同じことが、一見くどいようにですね、ただ読み流していったら同じことを本当に繰り返して語ってるのかなと思うようでありますけれども、改めて私たちがよく心を止めながら見ていくならば、偉大な大祭司イエス・キリストが改めてどのようなお方であるかを一つ一つ積み重ねるように、明らかにするように教えていることがわかります。大胆に恵みの座に近づく励ましが新たに教えられていること、与えられていることを受け取ります。8章の1節から6節においては、その大祭司は旧約の立法において立てられていた大祭司にはるかに勝る大祭司だということです。旧約の大祭司もとても重要な存在でありました。ダメだということを言おうとしているんではないんですね。それがとても重要な存在でした。そしてその大祭司を通して重ねられた神様の御前での礼拝というものは本当に真剣に守られなければならないものでありました。だけどもそれは不十分だったというんですね。この偉大な大祭司において完成されるべきものだということです。私たちは旧約の聖書を軽んじてはいけないんですね。それを通して改めて完成された事柄が何であったのか、イエス・キリストにおいて完成された事柄が何であったのかを改めて私たちは知ります。8章の1節はこうあります。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女、また真の幕屋で仕えておられるということです。よくかみしめてみたいと思います。先ほど申し上げたようにですね、この聖書の言葉というものはよく私たちが守るべきものですね。そしてその守るというのは、祈りにおいてこの御言葉を繰り返し思い起こし、このことによって力を受けたり励ましを受けたりしながら守るべきだということです。神様に祈ります。おそらく私たちが神様に祈る最も切実なものは、私たちが最も切実に悩んだり求めたりしている事柄であろうと思います。 どうでもいいことをですね、祈るのはそれは形式ですね。そのような形式的な祈り、どんなに整っていても、それは重要ではありませんね。私たちにとってはです。実際そのような祈りを祈って、どのように神様が答えてくださるか、真剣にその答えを待ったりはしません。しかし、本当に私たちが祈るときには、祈った事柄に対して神様がどのように答えてくださるのか、それは切実です。どのようにだけではなくて、それがすぐに答えてくださるのか、なかなか答えてくださらないのか、なかなか答えてくださらないと思って忍耐強く祈っているならばまだいいですけれども、このように祈ったところで虚しいのではないか、ね、祈ることに何の意味があるか、これが不信仰ですね。このような思いは祈り続けるときに繰り返し浮かんでくることと思います。でもそのようなときこそです、祈り続けていくために神様の御前にいつでも大胆に恵みの御座に近づいて憐れみを受け、慈悲にかなった助けをいただくために近づき続けるためには、この大祭司のことを私たちがよく知らなければならない。大祭司がおられるんだと。その大祭司とはどのような大祭司であるのか。諸々の天を通過されたお方、一番神様に近いところにおられるお方。そしてそのお方はイエス・キリスト。このことを繰り返し覚えることが励ましでもあり、祈り続けるその信仰を励まし養います。そのお方は8章の7節から13節では、最初の契約が実現することができなかったことを実現するお方だと教えています。その契約はこのお方において今や叱りとなっているということが7節から教えられます。新しい契約、もしあの最初の契約が欠けたところのないものであったなら、第二の契約の余地はなかったでしょう。事実神はイスラエルの人々を非難して次のように言われています。見よ、私がイスラエルの家、またユダの家と新しい契約を結ぶ時が来る。このことが予言されたのは、神の民が本当に神様から何度悔い改めて立ち返るように呼びかけられても、神様の恵みの座に正しく近づこうとはせず、神様から裁きをその身に招いてしまう、そのような時代の時でありました。エレミアの予言の中にあります。エレミア書の31章であります。このエレミア書の31章をここで引用して、最初の契約が結局神の民の滅びを招いてしまう、どんなに呼びかけても神様に立ち返らず 結局神の民の滅びを招いてしまう。その時に改めて新しい契約を結ぶ時が来るんだと、このように予言されました。これはヘブライ人の手紙に引用されている通り、こう続きます。それは私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らは私の契約に忠実でなかったので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。エジプトの地から導き出した日というのは救い出した日ですね。自分ではどうにもならないようにエジプトの地に奴隷として苦しんでいた者たちがそこから救い出されたその日に、その時に契約が与えられました。この契約を守れ、この契約を本当に大切にせよ、従え、そうしたら私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。このように一つとなって歩んでいくようにという契約でありました。しかしその契約はそれを実現しないで民が滅びます。しかしその時に新しい日のことが予言されてこう続きます。十節、それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの思いに置き、彼らの心にそれを書きつけよう。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはそれぞれ自分の同胞に、それぞれ自分の兄弟に、主を知れと言って教える必要はなくなる。小さなものから大きなものに至るまで、彼らはすべて私を知るようになる。神様の御心が、それぞれの人々に、小さなものから大きなものに至るまで、その心に書き記される日が来るというわけです。書き記されるということは、人に教えてもらわなくても分かるようになるということです。分かるようになる。イエス・キリストにおいてこのことが実現いたしました。そしてイエス・キリストにおいてそのことが完全に成就します。その途上にありますね。イエス・キリストの霊において、イエス・キリストは父なる神の右の座に座して、常にその民を顧み、取り出し、導いておられます。そしてイエス・キリストの霊がその民の心に宿って、このように主の御旨を書き記します。思いを起こさせます。まあ、私たちは忙しく日々を歩んでおりますけれども、そこで立ち止まって静かにですね、本当に静かに神様の御前に、神様の御旨を改めて思うならば、あるいは求めるならば、人に教えてもらうまでもなく、その人自身が主を知ります。主を知っています。この点において、私たちは静まることにこそ力があるですね。かつての時代には、 特別な者たちがその恵みに預かりました。でもさらに明瞭に大きなものから小さなものに至るまでそのような取り扱いの中にあるということです。私があなた方のもとを去っていくのはあなた方のためになるとおっしゃって主は天に昇っていかれました。そして父なる神の右に座しました。あなた方のためになると、あなた方のために弁護者を助け主を使わすんだと、そのお方は私が語った言葉をことごとく思い起こさせてくださるとおっしゃいました。そしてそのお方が真理の霊であってあなた方を真理に導くとおっしゃいました。これですね。だから私たちが聖霊の恵みに、その導きに謙虚に、謙虚にというのは本当に静まって従うならば、人から教えてもらうまでもなく、何が主を知る道であるのか私たちは知ります。あのダビデがサウルから追われていたときに、洞窟の中に逃げ込んで、あのサウルが友も連れずに入ってきて、殺そうと思えば殺すことが簡単にできて、そして殺すということが何一つ人々からの非難をも招かず、むしろ神様の御心だと人々から認められるであろうときにサウルを殺さない。なぜ殺さないか。彼の心が傷んだからですね。そのようなことを神は決して許されない。こういうふうに主を知るということです。だからですね、最初の契約が実現しなかったことをイエス・キリストにおいて私たちは実現したこととして、また実現することとしてその契約の成就に預かったのだと教えているんですね。また預かっているのだと教えているんです。じゃあだからといってですね、私たちが共に集まり、そして改めて神様を礼拝し、励まし合い、また神様の御旨を礼拝しながら確認しなくてよいかといえばそうではありません。私たちは神様がせよと言われている道筋に従って神様を礼拝し、神様の大いなる御業を確認しなければなりません。またそれを学び続けなければならない。そこに繰り返し立ち返り続けなければならない。でもそれを改めて私たちがそれぞれの歩みの中で地味にかなった助けは人にはわからないんですね。その人にだけわかるわけです。何が本当に今その人にとって必要な助けなのか、これは人に代わってですね、祈ってもらうわけにはいきません。最も深いところにおいては自分が祈らなければならない。そういう祈りですね。そのような祈りをイエス・キリストが父なる神の右の座に大祭司としておられることを覚えながら捧げていこうではありませんかです。近づいて、そのようにして捧げていくときに、その心に律法が書き記されていますから、祈りながらその人は知るでしょう。その祈りの中で改めて自分が何を改めなければならないのか、そのような祈りの中で本当は何を祈らなければならないのか、祈りながら精霊が キリストの言葉を思い起こさせ、そしてまた真理に導いてくださいます。そして真理に導いてくださるときに、それに従って祈るならば、その真理は私たちを自由にするし、その祈りは確かに神様に喜んで成就していただける祈りであることが知られることと思います。確信を持って祈ります。また忍耐を持ってそのような祈りであれば祈り続けることもできるでしょう。たとえ状況がどのようになろうともです。さらにまたこの大祭司イエス・キリストはそのように取りなしてくださるお方であるのみならず、十二節にあるように、私は彼らの罪を許し、もはや彼らの罪を思い出しはしないからである。完全な罪の許しを私たちのために獲得してくださったお方です。だからですね、私たちはいろいろと自分を振り返れば、神様に大胆に求めるべきようなものでもないと気持ちが弱くなるかもしれませんが、そうではなくて、私を見たらば弱くなります。でも、キリストが神の右の座におられますから、祈ります。完全な罪の許しがある。そして、取りなしてくださる。そしてその取りなしは、私に都合よく取りなしてくださるんではなくて、本当に祈りながら私たちが正しく祈ることができるように、その祈りがますます神の御心にかなうように取りなしてくださいます。まさしくその祈りを通して神が私たちの神となり、また私たちが神の民となるように取りなしてくださいます。お祈りいたしましょう。今私たちが学んでいることの要点は、私たちに大祭司イエス・キリストが与えられていること、そして天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、人間ではなく主がお立てになった聖女、また真の幕屋で仕えておられるということだと学びました。どうかこれを大切に守りながら祈れますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の505番をもって主を賛美いたします。